京吉の響くラジオ、こんにちはどうもお久しぶりです今日はあの、江口さん、江口し、ん新次郎さん、
そうそう
ですね、はい、な何をしてる人ですか。
あのオムライス前で、はい、酒屋をやっておりまして、
あ、
まあだけまあな、私で4代目ぐらいなんですけども。
4代目、
はい。で、まあ、父の代から入れ替わるときにもうワインとか日本酒とか、
はいはい、
ちょっとこうやっぱりこう誰しかね、いろいろこう安売りが始まった時代だったので、
はい、はい、
80年代の後半
なん
ですね、
はいはい。
で、まあ、やっぱりちょっともうどっちに安売りに行くのか、うん、専門店に行くのか、
うん、
まあ、どっちかの選択だったんですけど、
うん、
まあ、父親がそういう専門店の方を選択して、
うん、
最初はもう父親が日本酒の専門と、
はい、
まあ、ワインも比較的ちょっとこう揃えるような感じでやってます。
はい。
それでちょうど22、3年までは、96年に私が帰ってきてから、
うん、
結構ワインをすごく力を入れてやるようにな
りまして
、うん、でだんだんだんだんこう店の中のビールのスペースが今はもう完全消滅してるんですから。
いや、お父さん、あのおじいちゃんが、
はい、
あ、じゃあそのもう一枚だから、4代目ってこと。
ひいじいちゃんが買ってたんですけども、
はい、
ちょっとあんまりこう長生きでなかったもんで、
うん、
実質うちの、あの じいちゃんが、
うん、
もう中学生時代からされてて、
あの普通のはあの酒屋さん、
そうですね、
あのちょっとこう入ってから格飲むみたいな、
まあ格地もあるし、
うん、
あと昔当時はあの何て言うんですかね、壺を持って
そうです、
壺を持って酒屋に行って銀が並べてあるわけじゃないですね。あの作り酒屋さんから樽で仕入れてきたやつを、うん、で酒屋が水で加水で調合して、
うん、
それであのお客さんが亡くなったら瓶持ってきて、樽っていうか陶器の器を持ってきて作り出すと。
え、
そういう、
じゃあその原酒を酒屋さんが買ってきて、 それをちょっとこう、まあ、薄めてはいいけど調合して、
はいはい、
で売ってたわけか。
そうです。調合具合とかで、うん、酒屋さんの特色が昔は出てたということでですね。
ほ
ー。だから戦前とか戦後とかの酒がない時代とかは、
は
さみの今だと酒造までですね、
はい、
そのじっちゃんがリアカーで取り入って、
引っ張って、
樽を3たり4たり積んで、
うん、
まあ、米がないからもう完全に頭を下げてお願いしますっていうふうな感じで、
うん、
まあ、それでなんとかお酒を回って、商売してたっていうところで。
へ、
う、ぇ、ん、まあ、今だと酒造だけはもう絶対に裏切ったらいかんと。
そういう、そういうことだったのね。そういうことだったから知らんけん、あれはってんが。
そうですね。だから瓶で流通し始めたらもう戦後も結構経ってからのことみたいで。
あ、
うん、まあ、たまに今でも昔、うちの野望が江口酒店じゃなくて、丸西って言ってたらしいんですよ。
丸？
丸西。
はい。
西って書いて、素材の方の西書いて、
うん、
丸が書いてあるんですね。
はい。
丸西っていう野望で。
どういう意味なん
ですか？難しい、うん。あれはちょっと伝わってないんですけど。ね、当時あのその陶器、白い陶器の壺がですね、過去皆さんそれ買って家に持って帰って、
うん、
今でもそれ家に残ってたっていう人が持ってきてくれたりするんですけども、
は
あ、それ丸にして書いてあるんですね、
はいはい、
ああ、でも意外と竹松とかあの三浦の方とかいろんなところから出土してきてですね、
うん、場所は今あの大村駅の近くですよね。
そうですね、当時は鶴亀橋の手前の、まあ、本町
が
一番栄えてたところだったんで、
はいはい、
あそこだったんです。
あ、
石原金物屋さんとか、
はいはい、
あの倉庫があるところですね、
はい、
うん、そこがもともと
あれだったんですか。
で戦時中にやっぱ空襲でそこなくなっちゃったもんで、
うん、
でじいさんも徴兵に行ってたもんで、
はい、
それで、帰ってきてから、昭和27年ぐらいにまた再開っていう形ですね。まあ、これぐらいまではそういうシステムで先を受けたみたいで。
へ
ぇ、うん、
それも、基本的にも日本酒。
日本酒。
日本酒ってやるやつ。
そうですね。
出たいね。
あとやっぱりある程度30年ぐらいやってきたらビールとかも、
うん、
メーカーがですね、
うん、
やり始めて、
はい、
そういうのも売れるようにはなって
きて。なるほど。
そういうのでは基本も酒、日本酒ばっかりです、
ね。あ、本当ですか。
うん、
ウイスキーってのはいつも出てきた。
ウイスキーでしょうね。私はもう、もうこの季節の時にはすでに、スナックは全部ウイスキーが出ましてね。あれ、マッサンとかで行ったら、すごいでしょ、30年代くらいからですかね。
昭和30年代。まあ戦後ちょっとしてから
ですね。そうですね。安定してからの、あれでしょうか。
あと焼酎は、
焼酎はですね、昔は、高干しとか、
はいはい、
ありましたね、とかですね、
はいはい、
ああいうのがほとんどメインで、で、壱岐の焼酎とか、天の川とか、今は壱岐五分ですけど、当時は天の川とかうち扱ってましたね。で、瓶も水色の透明瓶で、今みたいな茶色とかでなくてですね。
あれ、桃にしたりと、昔は一級酒、二級酒ってなかったん
です
か、あれは何やったんですか、
昔の国税庁の級別制度っていうので、課税される料金が違うんですね。今は、清酒、長清酒、焼酎の香類、お酢類とか、
なんかありますね、
ワインだったら果実酒とか、ビールとかですね。
それによって税金が違うんです
か。そうですね。ビールと発泡した大体のビールで課税率が違うということで、そういうあれだな
って。じゃあ今、日本酒はもう、基本的に大体一緒で、あとその、何でしたか。清酒なんない
ですか。そうですね、今は清酒、くくりですね。
それがもう、それも一律しちゃうんですね。
大体一緒ですね。
で、焼酎は焼酎で一緒。
そう。焼酎は香類と、あと、芋とか麦とか、そういうのは薄いっていう感じで。清酒の場合は、昔はその、一級、例えば、大吟醸とかっていうのは、今でいう大吟醸とかっていうのは昔は製品ってなかったので、蔵の中で、その、技術を磨くために作り酒だったので、
あ、表に出てなかったん
です
か。
出てなかったですね。それは二級酒に混ぜられて売られてた。
何
二級酒に。
ああ、じゃあそっちが美味しかったってこと
ですか。だから蔵によっては、九州が美味しいっていうのも、よくあった話だみたいな、昔は。
いや、あれは単純にも、税金を取るための一級二級であって、うまい、どのこっちもまた違うわけ
ですね。まだ別ですね。美味しさもあれじゃないですね。だから外国、ヨーロッパとかだったら、その品質を守るためのワインの法律っていうのはあるんですけども、日本の場合はどっちかって言ったらもう、明治の時からの、家庭のための法律なんで、だから管轄も財務省ですね、国税庁
の、国税庁ですね、
なんでそうですね、だからそういう技術をこう守っていくためのやつっていうのは最近少しずつ日本のワインとかそういうのも昔は輸入物が出てても日本のワインだったんですけど、今日本ワインとか言ったらやっぱり日本のブドウでやらなきゃいけないとか、少しずつ整備されてある状況ではですね、まあそんなこんなで、
僕は十何年前かな、和洋会、
はいはい、
和洋会っていうのがもう14、15年前かなに、南の先生の、あそこか、南側地の、
山中
の、別荘でなんかあるっていうことで、あの時は第一回私行ったんですよ。
ああ、そうですか。
はい。隣ね、あるよって言われて、
行
きますって言ってから、行って、あの時は和上会の最初のあれで、その時に日本酒を飲ませてもらって、それまでほら、若い時の日本酒って言ったらですよ、もうね、宴会的の、
お酒って感じ、
なんかね、あんまり言えんけど、とにかくガバガバ飲んで飲まされて、
はい、
吐いて、はい、だからあんまりいい、あれは中でしたね。
そうですね。
もっと取れる酔っ払うためのお酒みたいなね、酔わせるためのみたいな。それがあの時行ってから、あ、日本酒って美味しいやつがあるんだと思ってで、一つ一つでやっぱ違うんだっていうのが、そうです、14、15年前初めて知った。それからちょこちょこね、行かせてもらうようになってから。なんだろう、フルーティーなやつもあるし、ちょっとこうね、渋みが、渋みっていうか、いろいろ違うんやなって思ったので、
最初の時やっぱりこう、地方の蔵さんもどんどんレベルが上がって、まあ、いろんなタイプのお酒が結構普通に飲めるようになってきてるんで、昔はやっぱり決まった銘柄しか飲めなかったからですね。いい時代になったもんだなとは、
うん、
私については思いますけどね。